もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
あ、ありがとうございます。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、61歳です。
61歳。結婚してます？
未亡人です。
何年前ですか？
7 年前に主人が亡くなりました。
あ、そうですか。それで今はお一人で暮らしてるんですね。
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
2年前に父が亡くなったんですけれど、
はい。
それで、遺産というようなものは全部妹が持っているんですけど、
妹さんは何歳ですか？
57歳。はい。
で、なんでそのお父さんが亡くなられた時に全部妹さんのものに相続されたわけですか？
あ、相続はまだしてなくて、
まあ、何もしてないんです。
まだ終わってないんです。
あ、そうですか。はい。で、
私が今一人で暮らしている、
はい、
父が残したマンションの管理費が突然払ってくれてないってことが分かって、
はい、
ローンは終わってるんですけれども、先日管理会社が見えて、
はい、
妹さんに連絡しても何も返事もないので、訴訟にしなくてはいけないなと言われたので。
そうすると今、あなたが住んでいるのは、
はい、
2年前のお父様が亡くなられた時の一緒にそこのマンションに住んでられたんですか？
とにかくこの家で父と母をデイサービスとかに通ってもらったり一緒にご飯を食べたりしたんですけども、
はい、
肺炎に2人ともなった時に病院に行って、そこから療養型の病院に2人とも入って、その後にホームが見つかったのでホームに移りました。それがだから2人でホームにいたのが 2,3 年だと思います。
2,3 年前。その父親名義のマンションをお父様が出られたのはいつですか？
5年ぐらい前。
そうすると5年間はあなたが、その今あなたが住んでらっしゃるマンションにいたと。
去年まで妹と2人で父母。
あ、去年まで妹と2人でいた。
はいはい、はい、去年、
はい、
妹は自分この別の県なんですけども自分の本拠地に帰りました。
で、妹はとさん出て行ったと。で、お母様は？
お母さんも連れて行って自分の彼女の近くのホームに入れました。
お母様と一緒に出て行ったということですね。
はいはい、
そうするとあなたが一人っていうのは去年までこの妹さんとお母さんが出て行くまでは3人でいて、その後一人になったということですね。
はい、途中までは妹が、
はい、
別の県に建てた2世帯住宅のローンが払えなくて私のことが後回しになってるんだと思います。
で、そうすると妹が本来払うべきなの後回しになってるってことは、今住んでらっしゃるマンションの名義は妹さんの名義なんですね。
いえ、まだ何も、手続きが終わってないので多分父のものだと思います。
父のものだけども、管理費は妹さんが払ってたんですね。
止められるまでは払ってたと思います、お父さんの通帳から
ですね。それで、はい、あなたが去年から一人で住むようになってきて管理費がまだ払ってないということが言われてきたと。
はい、途中までは何ヶ月かは1年弱は普通に払ってたと思うんですけど、自分の住んでる家、父の土地なんですけども、で、二世帯住宅といって父と共同で建てた家のローンが払えなくて、それでそれが今最優先にされているのは、妹に曰く、連帯保証人に 父がなっているから、これは契約なのよって言っています。
要するに管理会社があなたにとにかく管理費を払えと言ってきていると。
そうですね、はい、
そうですよね。
というのは私今脳梗塞のリハビリが、退院はしたんですけれども、
うん、
まだ、ちょっとバイトに行こうかなと思ったぐらいのところで、まだ本調子じゃなくて、あと癌の治療をしています。
ええ、その管理費を払ってくれと言われてるけれども、払いたくないんだということですね。
あ、で、払いたくないというと、私今お金がないです。
わかりました。要するにこういうことですよね。まあ今おっしゃられたようなことでもって管理費は払われていないと、はい、 それで私は今住んでいると、
はい、
どうしたらいいでしょうっていうことですね。
はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは、中川です。
ありがとうございます。
いずれにしてもね、お父さんの遺産分割が全く終わってない状態なんですよね。
はい、
でその管理費云々っていうのも、あなたのお話だと妹さんがお父さんのその預貯金の関係も全部管理をされてて、
はい、
でそっから今の管理費の支払いだとかやってたと、そういうことなんですね。
はい、
お父さんは相当の預貯金は残しておられたんですか、検討。
いえ、もう病気をして入院費でたくさん消えていったし、二人ともホームに入っていたので、ギリギリだと思います。
でも
亡くなった時に死亡保険金は出たと思います。それも何も知りない、額とかは知らないです。
ただ死亡保険金は、はい、これは受取人がどうなってたかっていうのはご存知なんですか。お母さんだったのか相続人だったのか。
はい、知りません。
それもご存知ないの。
はい、
それでちょっと細かな話になるけど、出て行かれてから今まで1年近くあるわけですよね。その間は
妹とこの近くにいるいとこ 4,5 歳上のいとこと3人で話し合って、今私も仕事もしてないし、
はい、
毎月6万円入れるっていうことで自分の本拠地に帰ったんですけど、2ヶ月入れて、その後何も払われず、それからしばらくしたら10万円入ってたんですけれど、どうしようもなくて玄米を炊いたりとかして、なんとなく一生懸命暮らしてたんですけど、でもまあ去年の分入った年金をご飯に当てていて、本当にご飯とトイレットペーパーと光熱費ぐらいしか払っていない感じですけど。
大変だよね。あなたの生活基盤自体が、その妹さんのある程度協力がないと、
はい、
どうもならんということもありますよね。
はい、妹は出てくときに生活保護をもらえって言って、その前提としてここは出ていくようにって。
生活保護をもらえってそんなこと言って出ていったの。
はい、もらうことを考えろって言ってました。
ね、あなたの状態が今非常に切迫しているので、
はい、
でちょっと質問からだいぶ外れてるのかもしれないけれども、はい、あなたの今やるべきことなんだけどもね、
はいはい、
遺産分割するときにあなたがマンションの方を取得して、その代償金として本来預金でキャッシュ取得であった分を妹さんが取るとかね、あるいはその生命保険金が相続人が受け取りになっておってですね、
はい、
ね、で、そう、実際にその相続の処理の中で、できるものであればね、
はい、
代償金って代わり、あなたがマンションを取得して、その代わり金みたいなものですね、で、要するに分配の仕方なんですけどね、そういう形の塩梅でできるんだけど、
はい、
その遺産として、実はお父さんの法務代とか何とかにね、実際はかかってて、
はいはい、
で、実際残ってるお金が、その、遺産分割の対象となるべきものがですよ、過去のを掘り起こしてみてもですね、
はい、
マンションだけだとしたら、そこを確保することも非常に大変なんですよ。
土地と家は妹のものっていうか妹。
他にもあるんですか。
妹が帰った他県なんですけど、そこに父の土地に二世帯住宅を建てて、そのローンが払えなくて。
ローンはいいんだけど。だけど、はい、ローンは今度負債として存在するわけですよね。ごめんなさい、ちょっと話戻しましょうか。管理費の問題はね、
はい、
これどっちゃみち、あなたが実害を一番被るから、
ええ、
何らかの形で払わないと、 厄介なことにはなるんですが、あなた今その払う力はないわけですよ。
はい、
ね。それで、さりとってその管理費だけの問題で妹さんに払えとかどうかっていうよりも、
はい。
その未分割の遺産の問題、相対の問題から考えていかないと、
はい。
事の筋道が立たないんですね。
あ、
それでね、
はい。
これちょっと、ここで、先の道の取り方っていうのを、よほど整理して考えていかないとどうしようもないので、
はい。
あなた、法テラスっていうのを聞かれたことありますか？
あ、はい。
はい。で、やんなきゃいけないのは、要はあなた、ちょっと弁護士、
はい。
と相談をされて、
ええ。
で、今後のあなたの生活設計、経済基盤を立てることを含めてなんですけども、
はい、
経済的なその基盤をどういうふうにしていくかっていうところを含めてね、
はい、
組み立てを考えなきゃいけないんだけども、
はい、
で、それの前提となるのは、お父さんの遺産が、
はい、
その二世帯住宅の連帯保証人の債務があると以上ね、
はい、
他にも土地があるとかいうお話があるじゃないですか。
他にもってか、その土地だけ
です。あ、その土地。だけど、まあ、その土地ではどういう評価なのか分かんないけども。
はい。
ね。で、実際そっちは、妹さんたちの方が取得することになるんだろうから。
はい。
ね。そうすると、はい、それと、それから今のマンションとで、
はい。
あるいはイーブンになる可能性もあるわけですよね。イーブン以上のものになるかもしれないわけだよね。
以上とは。
いやいや、だから、二所帯住宅を建ててる方の土地の評価と、
はい、
今のマンションの評価とを考えて、
はいはい、
それが釣り合いが取れれば、
はい、
そっちが妹さん、
はい、
ね。で、あなたがマンションということになれば、あなたがマンションを取得しても、その代償金を払わなくても済むとか、いうこともあるわけで、
はいはい、
で、ともかくその辺のところの整理をですね、
はい、
弁護士を、頼んで、一緒に二人三脚でやらないとどうしようもないんですよ。で、
はい、
で、そのためには、だけど、今の、ご生活の状況を先ほど伺ったものですから、
はい、
で、それで法テラスということを申し上げたんですが、
はい、
法テラスで、要するに生活自体が困窮してる、という状態の方に、扶助の制度、ね、要するに弁護士費用、について、
はいは
い、一定の成果の見込みがあることを前提にしてですね、その弁護士費用を立て替える、ね、とか、
はい、
そういう制度があるから、
はい、
その、法テラスにちょっと相談に行かれて、
はい、
で、そういう扶助制度を含めてですね、
はい、
弁護士をちょっと紹介してもらって、
はい、
で、その紹介してもらった弁護士さんと、
はい、
よくよくその今の状況の遺産分割の問題が一番大きな問題なんですよ。
はい。
そこのところの組み立てを急ぎちょっと考えていただけませんか。
はい、わかりました。
いいですか。
もう一生懸命考えたり交渉してもプロじゃないとできないってことですね。
うん、っていうよりも生活保護を受けなさいなんて出て行ったような相手ですから、
はい、
ご当人同士でお話し合いをなすってもう少しお話しされたらどうですかって、そんなレベルじゃちょっとないようなお相手なもんだから。
ね、はい。
だとすると、はい、遺産分割の場合によって、調停の申し立て。
はい。
から、ね、審判なんですけど、最終的には。
はい。はい、
その道を取らざるを得んのだろうっていう気がするんですよね。
はい。わかりました。
そうすると、その辺のところを踏まえて、
はい。
管理費の問題は、急ぐんですよ。急ぐんだけど、根本的なところから組み立てないと、はい、どないもしょうがないもんですから、
はい、
そこのところの相談を急ぎ行ってくれませんか。
わかりました。ありがとうございます。
わかりました。
はい。
はい。そうしてくださいね。
はい。はい、どうもありがとうございました。はい、
どうも失礼します。
はい。加藤先生、ありがとう。
まず第一に、やるべきことの手順をはっきりさせること。
しかし、いつも思うんだけど、はい、今日の、相談者に限らず、この、なんていうのかな、もうちょっと、他に相談する場所をね、いっぱい今、あるでしょ？
はい。
だから、そっち行くのが先じゃないかと思うんだけどね。
うそうですね。なんか中でもね、法テラスとかね、紹介されてましたけどね。
よくね、だから、まあ、そういうこと。
はい、はい。